ではその TPP、TKC ではなく
そう
TKC ではなく TPP な話でですね、TPP でもそれから僕らのビジネスでも、共通のことがあるんですけれども、それはもし目指すんならですね、目指すなら差異を作っていくのが、競争しなくなるからいいだよなってことですよね、うん、でも競争しないようになるためには競争し続けるわけですよね、うん、だからある種だから 目的のある競争をし続けるわけですよね。それがないとその競争に入るのはそれこそ不毛で消耗で、うん、誰かに持ってかれ続けるだけだと、
うん、
じゃあ TPP の話で、もう一個だけ TPP の話の中なんですけど、アメリカってあれどういう順番で入ってきたかってご存知ですかね。もともとは別にアメリカが言い出したわけじゃないんですよね。あれその途上国 の、この環太平洋のこの辺の国々がですね、ちょっとね俺たちこれから伸びたいから、お互いに持ってるものをこう強みと強みの交換しようよ、弱みをこうお互い補完するネットワーク作ろうよってやったんですよね。そしたら親分はですね、そういうのは黙って見過ごせないわけですよ。監視しとかなきゃダメなんですよね。お前ら勝手にやって強くなったら許さんぞみたいな強くなる可能性ありますよね。その農業生産物とかいっぱいあるから、だからアメリカがこう監視して入ってきたんですね。アメリカは別にだから監視ができて出し抜かれなければいいと基本は。でですね、その中に、日本が入った時に、それから、僕らがビジネスする時に差異の作り方って2つあると、すごくよく知ってる言葉なんですが、実は、あまり明確に分けられてなくて、一つはこれです、うんうん、他者よりもいいポジションを探し、うん、もしくはなければ作り、うん、あるんであれば奪い取り勝つみたいな、
うん、よくやりますもんね。
これがポジショニングという差異ですね。でポジショニングの差異って実は逆に今言ったように、見つけて、もしくは戦って奪うから、もしかしたら他のところにも、発見されて戦われて奪い取られるかもしれないですよね。今すぐ適切な例が出てこないんですけど、ちょっとこの商店街でもいいんですけど、この商店街に、焼き鳥屋さんが立ち飲み屋が3軒あるんですよね、この短いストリートに。それは焼き鳥屋が儲かるっていうことを多分ある時まで誰も知らなかったんですけど、ある一点がやって、飲食の中でポジショニングしたわけですね。立ち飲み屋というポジションを取ったわけですよ。そしたらそれは差異だったんですけど、時間の経過とともに差異じゃなくなってポジションを奪われてしまったわけ、もしくは並ばれちゃったんですよね。ポジショニングっていうのは実はそんなに長持ちしない差異、
うん、
でも長持ちするために努力し続ける必要もあるわけですよね、うん、他に出てこないかな。あ、昔々この世代だから通用する貸しレコード屋っていうのができた時衝撃的だったんですよね。貸しレコード屋さん、レコードを貸すというですね、その新たな境地を作ったわけですよね、うん。でそれは今となっては伝えがありゲオがありですね、ものすごい普通のビジネスになったわけですよね。でもう一個の差異の作り方っていうのがあって、もう一個の差異の作り方はさっき の資産とかコアとかもう内部のこのビジネスの仕組みみたいなもんですよね。その辺の詳しいことはこれに詳しいんですけど、結構分厚いですけど、セブンイレブンってポジショニング的に差異ありますかね、ローソンと比べて。
ないです、
ないですよね、うん、でもありましたよね、7時から11時オープンしてるという頃、うんうん、すごい差異だったですよね、ポジショニングですよね、
うん、
よそは7時、朝はまあ8時とか働いて、日があるうちだけ働いてという時にポジショニングを作ったんですよね。でもじゃあ今はポジショニングってあるかってないですよね、でも差異があると、
うん、
でその差異は何なのかって言ったら、この本の言い方で言うと組織的な差異って言ってるんですよね。例えば、 発注の仕方とかをですね、一品売れたら二品仕入れる、二品売れたら三品仕入れるみたいな非常に人的依存度の高い仕入れ方してると。だとトヨタの改善なんかもこれは、うん、別にサイでもなんサイというか、だからポジショニングじゃないですよね。トヨタの車ってポジショニングがすごいのないですよね。まあ、ビッツはねそれは最初はありましたけど、それを作る何かがサイなんですよね。ブラックボックスがサイ、うん、で戦略講座の中で言ってきたのはかなりその後者の方のサイのことを言ってるんですよね、うん、その内側の資産を生かしてぶつけてぶつけてぶつけていくことによって向こうはサイからコアから出てないから、その際は表面は真似できる、
うん、
生まれてきた商品に関しては、
うん、
でも連発できないよねみたいな話ありましたよね、
うん、
それって、この組織型のサイの作り方なんですよね。じゃあまた話をボーンと飛ばすとですね、日本はTPP の中でどんなサイだったら作れそうかって考えるといいわけですよね。作れるかどうかなんて分かんないですよね、10年20年の話だから。さっき井森さんが問題提起してくれたんですよね。農業はやめて潰して、工業サービス業で行こうと、ものづくり立国日本でもう一回行くんだとかですね、うん、でもものづくりっていうポジショニングはもうないですよね。でもサイはありそうですよね、
うん、
何に書いてあったっけな、シックスシグマビジョナリーカンパニー、うん、何だったっけな、こうなんかの精密なので これが
分かった、ベアリング、
ベアリングでした
っけ、ベアリングか、
この点を打つって話かな、なんか丸をねここ打つのが製品として許容範囲がこんだけあると、
うん、
でここにこうやって打てば、うんうん、製品としては誤差の範囲内で合格するんだけども、うん、これをノルウェーだか北欧の方に外注工場を作るとこういうところに打つんだそうですよね、
うん、
でもこれは別に製品として許容範囲なんですけど、うん、日本人がやるとここに打つそうなんですね、うん、ここに、
は
い、これがなんか制度らしいんですね。なんか日本人のそのなんか民族性みたいな、うん、でここに打ったって別に悪くないだろうっていうのが向こうの人の民族性で、それが3位だとしたら真似られないわけですよ、
うん、
じゃあ各首相はですね TPP この中で何をこうサインしていくのか、だからポジショニング型なのか、なんかこうその内部生産方法型なのかって先に言っときますけど、なぜこんな話するかって言ったら、じゃあ自社の、ビジネスどういうふうにサイン作るかって言ったら方法2つあるってことですよね。しかも3つ目があるんですよね、ミックス、
うん、
セブンイレブンはそうしたってことですね。先にポジションを取って時間をかけて生産方式みたいのを作っていった、
うん、
そういうだから時間軸みたいのもあると。今度は別に日本のことだから答えなんかなくて、まあ、知ってる範囲でのディスカッションぐらいしかできないですね。
アニメ、
アニメ立国日本にしちゃう、
とかアニメっていうとあれだけど、アニメとかそれ に関わるストーリー作りとか、日本なんか独特じゃないですか、話の作り方
って。そうなんですね、
アメコミなんかに関わると
、そこから話をこう広げたらいいんですよ。例えばそしたら日本好きのフランス人とか多いから、うん、日本労働力どんどん減っていくんだから、日本にはアニメ好きの外国人をたくさん受け入れると、みんな真面目に働くだろうと。そうすると
入国審査に、それが
それ入国審査にアニメで行こうとだからそれが極論ですけど、アニメ産業を国としてこう盛り上げる、うん、で韓国ってそうじゃないですか、サムソンも国策企業でやってるわけじゃないですか、うん、別にサムソンが一人でできないんですよね。
韓国はもうアニメも国策になりました。
そうなんですか、
全部の大学にアニメ学部設置されます。だからほっとくと右上に、今に日本ってアニメ確かに右下 クールジャパンで相当言われているけど、韓国のキャッチアップが、韓国でまだ爆発アニメってないですよね、爆発的に売れてる。
ああそういうのないんですか。まあもともとマネーのところだから、
だから
作れないですか。
大学作ってまだ10年とかだから、でもあと10年ぐらい経ったらもうポケモンに匹敵するな。に
ポケモンとか
ポケモンとか
それマネージャー
とかポケモンとか
わかんないけど
わかんないけど、
それはあのルイ・ヴィトンのカバンが別に売れるところで売れるのと一緒で、うん、別にポケモンでもポケモンでもいいわけですよね。どこかで売れると
、うん、アジアから来たなんか似てるやつだ
だからいいわけですよね、うん、実は耳の位置が違うとか耳が3つあるとかですね、うん、
あとはなんか儲かるかどうかわかんないですけど、あとジョブズじゃなくてiPod 一番最初のやつあるじゃないですか、ね、フォンじゃないやつの裏を研磨する会社って日本の新潟に最初あったっていう、
はい、
それこそなんかシックスシグマでなんかもうあの目で見ても分かんない、
はい、
あのデコボコが、
はい、
でその工場なんかあの YouTube で見たら木造だったんですよ。
へ
え、そういうなんか生き残り方って、
そういう会社を日本が国としても
守る
し、なんか守ると
守ったり連合したりとか、
はい、なんか助成金なのかなんかわかんないですけど、
ね、わかんないけれども、
うん、あとやっぱりなんか繊細さかな、感覚の四季がある色の感覚とか味の感覚とか、うん、他の国はないものすごいその美的な繊細な感覚が日本人にあると思うんだよね。あれはあのダントツだと思うんだけどな、私世界でも。
それをどうやってこの TPP 参加の野田首相、福本首相としてはそれをどうやってこの際に持っていこうと日本10年のビジョンプランを作るかみたいなところから考えるというわけですよね。
どうしよう、
様式美とか文化遺産とかポジショニングの方で進みますね。あとは教育しても、教育っていう現場で生かしても面白いかもね。ポジショニングではそういう人を作るっていう、様式美とか等とか、あとは 教育だったんですよね。もう一回戻って勤勉で勉強のできる人間を育てるとか、勉強も分かんないですけど定義次第でいろいろ変わってくるという。
日本勤勉説のね、あのまやかしとかいう超がよく言いますね。
本当に勤勉ではあれもない、みんな勤勉だと、
どの国だって勤勉だと、
まあ、ちょっとは勤勉かもしれないけど、ね、日本だけが唯一の勤勉ではないと。であの勤勉で、真面目にやってどうのこうのって言ったら日本人っていうか誰でも喜ぶだろうとそう言われりゃ
あでも読んだことありますね。労働時間とは比較してもそんなに大した飛び抜けてるわけ
で、ていうか効率悪いって言われてるんですか。
ああまあね、確かに。
じゃあもう話を行ったり来たりさせるのはわざとなんですけども、
はい、
今言ったことを今度は自分のフィールドで当てはめるとどんなことができるのかなっていうのが、そのサイ作りの、そしてもう一個が、なんで TPP の話をしててこの話をしてるかというと、それこそこのワークショップですけども、環境とサイ作りはどうやら切っても切り離せないらしいと。もしくは環境をより理解しているとサイ作りが知らない時よりもうまくいくかもしれないっていう、もしくはしなくてもいいことを選択しやすい。今さっき例えば江森さんが言ったこれから農業に力を入れようっていうのはナンセンスかもしれないし、もしかしたらすべき選択かもしれないじゃないですか。それでやっぱり環境が絡んでますよね。これで江森さんからメールもらって、そろそろエンジンかけてるんですかみたいな、
はい、
メールいただきましたけど、まあ、やっぱこういうことも僕あって、ここからのあと5年10年の中では、うん、この環境の中でその自分の才をどうこう換金課金していくかみたいな、うん、そのプランですよね、
うん、
じゃあどこからエンジンを踏み込んでいくのか、何を踏み込んではいけないのか、
うん、
踏み込んだとした時のリスクももちろんあるわけですよね、
うん、
レバレッジかけるっていうのは後戻りできないことだから、うん、じゃあ前田さんから TPP にあたるですね、こう環境と、まあ、ご自分のその資産と、それからじゃあ どっちに行くのかなみたいな話をちょっとつらつら喋ってもらえれば。ここがだからチャオ講座と違うところですよ。チャオ講座知らないってもそういうこと。
あとは考えな
さい。自分で考えなさいと。
ちょっと、質問で、はい、コアって言ってた部分は、ポジショニングとコアのコアの方は、基本的には内側で、もう。
ここのコア、あの戦略講座の中のコアですね。資産、DNA。
って言ってるのはそういうことで理解して、はい、内か、まあ、見た目か、見えてるものか、見えてないものっていうですよね。
はい、
でそうすると、そうそう。そのさっきも話したようにポジショニングとしてはやっぱりその今まで持ってた名刺っていうのが単に会社名と肩書きぐらいしかなかったのでそこは変えたい。だから今それはやっぱり少しずつ自分の中でも見えてきてるっていうところはありますね。今まではそれでも1年以上かかったんですけど、ある交流会に参加した時にやっぱり税理士会計士しかいなかったんですけど、あ、資料がばっかりいたのか、名刺交換しても面白くねえな俺の名刺とかっていうのがやっぱり一番あって、これはダメだと。でも面白く
ない、何の差異もないと。
差異どころか、だって会社名とか名前と肩書きですからね。だって名刺交換しちゃったら税理士です。あ、そうですね、僕も税理士です、だからみたいな。それこそこのレジュメので、なそれが何かの
でそれが何か。
なので、まあ、1年以上かかりましたけど、それはそう。あとはまあまあ他のメールマガとか見ててもポジショニングってまあとりあえずは言うじゃないですか。ポジショニングって言葉自体は知っていたので、でも難しいよな。でもそれは今日聞いて、あのそもそも西田って今日、戦略講座でも左右は競争を差別化で鍛えるって言って、具体的にはこの2つは明示的には言ってないところがあって、
この2つに関してですよね。
そうです、はい、言ってなかったので、それはやってて、だからポジショニングっていうところも気をつけて、やり始めっていうことですね。あとコアはやっぱりうん、まだまだ考えつつ、まあ、先日西田さんに吐きそうなぐらい長文のメールは差し上げましたね。
書いてる人が吐きそうってことで、読んでる人も吐きそう
です。だからあの普通必ず基本即レスなんですよ、メールは。他の全部レスしてから前朝だけメールボックスに残ってます。いつ返すかもねみたいな。
そう、まあ何だろうな、普通のメールっていうのは自分の改めて棚卸しをした上で出したみたいなところなんで、そういったところはうん、まあずっとできてきつつ、またこれからもやっていくんだなっていう感じですかね。そんなのいいんですか。
そんな感じで、いいんじゃん。ここが終わった後のなんか質問が立てば、ここ答えじゃないじゃないですか。うん、答え出ないしみたいな。
そう。そういうことで、じゃあ相森さんお願いします。
はい。僕はですね、環境というところで言うと、単純に業界的にも、例えば10年っていうスパンで見ると、全然先がわからない。まあ、なくなってはないとは思いますけど、単純な見通しとしては多分業界人として右肩になると思ってる人は多分いない業界で、ただなくなりはしないだろうなぐらいの業界っていう環境で、なおかつ僕自身の環境、いわゆるラッキー関係ですよね。
ついてるマーケティング、
ついてるマーケティングがじゃああと10年20年続くのかっていうと非常に不確定なところがあるので、僕はどうしようかなっていうところを、まあ、煮詰めて考えなきゃいけないっていうところでズルズル来てるところが、ズルズルっていうと言い過ぎですけど、まあなかなかこう定まらないっていうことですね。 ただまあ全然考えてないわけではないので、ただなかなかこうどうしてもスパンが長くなるとうんっていうのあるところがあって、でついついこう思考停止に陥りつつしょうがないからとりあえず稼いどくかというところにこう陥りがちなんですけど、まあ、そこをうまくこう、修正しながら考えていかなきゃいけないなっていうことですね。
そもそもなんか山下さんのそれこそ才ってそのポジショニングではなくそのやり方というか、はい、やり方型の才ですよね。
そうですね。
だから人はあまり真似できないし、まあ、なんかそれを組織化というふうにするのか、一人でやり続けるのか、それとも全く畑を変えるのか。
そうですね。だから、まあ、10年じゃなくて今度20年とかになっちゃうと、その体力的なことも
2030年
まあ僕の先輩方が
見てて
今ちょうど60代の一人型でやってる人がいて、いろいろこう大変な思いをしてる人とか、ね、目の当たりにしてるので、それを考えるとまたこういろいろ考えさせられるところがあって、
はい、
どうしても今の健康状態だったり体力だったりをベースに考えがちなので
無限になんかこう
そうそうそうやっぱり今年取るといろいろこう体力的な衰えっていうのもあるし、はい、キレもなくなるし
スピーディーさも
スピーディーさもなくなるしっていうところもあるので、その辺がだからいろいろ加味しないといけないな。
あと10年の間稼ぎまくりつつ、
だからあの読売新聞社の渡辺恒夫さん85と
87歳とかね、
ある意味すごいなっていう
これから格釈としてるとあのことですよね。
そうですね。その年齢であれだけこうパフォーマンス出せるってすごいなっていう。
しかも頭も切れてますからね。いまだに
ボケてはない、
キレキレですよね。話して書いてることを読んだけど、
ちょっと脱線しちゃいましたけど
じゃあまあそんな感じで質問が何か立てば森下先生、森下さん、
はい、僕の環境としては外国からの進撃っていうのを茶葉さんにもちょっと言われたことあるんですけど、まあそれはあのやっぱ僕の一番強みって企画とかインタビューとか取材とかっていうあたりで買ってもらってる部分で、なかなかそこはまああの土手なんで
堤防スーパー堤防
スーパー堤防すげえやられちゃったからダメですよねスーパー堤防というのがよろしくない例なんですけど、まあ、そこはいけると思うんですけど
いけてないです
、うん、今日もそのリサさんの話ってもう時間スケジュールってすごい大事だよっていう話と、まあ未来ってある程度読めるじゃないかっていうお話があの一番コアだったのかなと思ったんですね。で僕ちょっと前に前田さんいらっしゃらないかと言ったのは、僕のまあちょっと師匠みたいな人いるんですよ、その直接
68歳
ずそう68までいって64歳、もうね60過ぎてめっきり老け込んで、あの K2 とかエベレストみたいな山の9号山みたいなところでロケしてるぐらいのしてきた、
すごい、
そんな人なのになんかもうハローワーク通い始めて、あれですよ、もうあの労働市場から放り出されるわけですよ、うん、だからそのもう容赦ない先輩を見て20歳以上ぐらいですよ、まあ、プラ20アラウンドプラス20の人とか見てると、ああなってしまわないようにしないといかんと。そういう意味でやっぱり大創業っていう言葉が良くない、いいのかどうか分かんないんですけど、映像プロデュースっていうだけじゃなくて、そのこう周辺にあるじゃあ企画っていうのはこういうふうにした方がいいっていう講座とかを作れないかとか、そういうのをこう今いくつもだからあのいっぱい貯め始めました、西田さんみたいに。 兄さんここに10個ぐらい書かれてるじゃないですか、このコアプレミアムの中で。
あ、
棚卸すると、この10個ぐらいがコアとしてありますねみたいな、ね、マトリックスとかトヨタの成長志向とか顧客志向、こういうのを自分で書き出して、あんまりにも離れてたらやめるみたいなのを、このそうですね、3、4ヶ月あの思いついた時に書いて、でできたらなるべく A4 とか A4 2枚とか3枚のレジュメにするというのを今やってるんですけど、である程度まとまってきたら、小さめのセミナーに出してっていう、そういうこと
で、パッケージやり方系な感じですね。そういうね、これで言ったら、
そうですね、だから自分の中に割とこう売れ、こんなもん売れないやって思ったんだけど、売れるかもしれないっていうやつを見つけ出して、ただ自分が全く知らない分野はやめる、当然、だからそれも実はちょっと買ってまだちゃんと読んでないんですけど、ストーリーっていうところではすごい響くんですよ。
これは死ぬほどいっぱい読んでも損のない。
で
これすっごい売れてるんだけど、多分読み切ってる人は、
読み切る
10人に1人いないだろうな。
本棚で眠ってます
よく言うんですけど、映像ってシンプルなものを複雑化するプロセスなんですね。タイタニックっていう、ご覧のことありますか、ね、タイタニックって映画タイタニックの映画って、あの男は好きな女のために死ねっていう、一言で言えることを3時間とか3時間半ぐらいに伸ばしてるわけです、うん、だからそういうこともお客様にお話しするんですけど、どこまで今回伸ばしますか、ね、その本ってなんか僕の今言ってることとかちょっと変わるんです
けど、これはものすごく戦略を
もっとだから
因数分解して
ビジネスをストーリーとして見るってことですね、
はい、ストーリーは戦略の中の4つ目の札だっていうふうに言ってるんですけど、3つの札っていう、なんか古いお話、3枚目の札かの中の4つ目というですね、ストーリーの競争戦略という、非常に濃密で面白いですよ。ずっとなんかもう喋り続けてるって感じですよ。で、ポジショニングのことをですね、SP、それから組織能力、やり方の方を OC って呼んでるんですけど、SP と OC、
SP と OC、
ちなみに僕これも3回4回目
すごいな、
まあ、趣味の本みたいなもんですね、これね。でもやっぱ読むたびにですね、気づくことやっぱ違うんですよね。で、戦略講座とかやってるから、あ、戦略講座で言うとこのことだよなとか、後からまたこう復習というか。で、まあ、その話を戻して、まあ、星田さんはだからやっぱりそのやり方の方をさらに突き詰めていくということですよね。はい、やっぱポジショニングっていうのはすぐ奪われやすいですよね。奪われやすいから、で、かつこの本でも言ってるんですけど、日本人に向いてるのはやっぱりそのやり方作りだ。
もう、なんか、ポジショニングって言うとなんか、組織力とかっていうなんかこう感じが。
ポジショニングは組織力じゃなくて、それこそ経営者の、その、意図というか、ここに行くぞっていう号令一家、組織力があろうとなかろうとそこに行っちゃうっていう、だから崩れる時も早いんですよね。
あ、そういうこと。
ダメな場合も、その代わり、組織やり方の方はなかなか出来上がらない、でも崩れるのは遅い、はい、それはでも一長一短あって、ポジショニングの場合はダメならダメで、ダメの結果も出やすい。
なるほど。
でやり方の方は遅れてくるからダメだったということが分かるのも遅いと、
はいはい、
一長一短あると。
なるほど。
で多分だから今話をしてるのはやっぱり一人ビジネス型でって話なんですけど、ポジショニングをやるよりは、多分やり方なんだろうな。でもポジショニング取っていかないとそのやり方は生きないので、ミックスなんだろうなと。じゃあ福本さん、急に戻して、
環境としては、上り坂の業界かなという気がしていまして。
業界はだから通販ではなく今変えた方の話を、
そうで、スピ系
スピ系
っていう意味で、で、まあ、通販自体も増えてますもんね、
増えてますね。
で売り上げもかなり今伸ばしてます。
ぜひ発表の方を。
はい、去年か一昨年か、コンサル受けてた時はね、月 平均で月商200万にしたいって言ってたのね。でなかなかならなくて、それが8月ぐらいからブレイクし始めていて、10月は500万ぐらい売ったかな。でもそれはあの商品っていうか、あのセミナーもそこに今入れて売ってるんで、その納品が1人10回かかるのでね、それ10本売ったんで100回セミナーやらないといけないんだけど。36万の10回のセミナーを10本売ったのよ。でそれスカイプで1人ずつ今やってるのね。で10回で10人だから100回
やらないといけないと。
あ、でもコンサルみたいなもんですね。
コンサルってチャネリング講座っていうので、人をチャネラーとして育てるっていう10回講座。
ああ、育てちゃうんだ。
うん、でそれが面白くて、でそれそのあたりのエネルギー系のものが今かなりあのブレイクしてて売れてて、高額でも結構どんどん売れるのよ。
時間単価は
微妙なんですか？ね、だから 3,4 万とか、あと今2万のアチューメント売ってるんだけど、それはだいたい1分で終わっちゃうんだよね。 1,2 分で。
へー、だったらできるんです
ね。うん、なので非常に効率が良い。
100本っていうか100コマだけど、
うん、
相当たる時間としては全然少ないと思うんですか？
1回ね、やっぱ1時間半ぐらいかかるんで、じゃあ半年ぐらいかけてそれをずっと教えていくのね。
まあ、不可能なあれじゃないですか。
であと数年は、なんていうかな、数年で才を作っていけば間に合うんじゃないかなという気がしてます。チャネリングを教えてる人、エネルギーワークを教えてる人今たくさんいるけれども、その、精度がかなり今私高いところにいるのね。で私と同じ技術を持ってる人がまだ少ないので、でもそこすぐ競争になるでしょ。だからその人たちと差異を作らんといかん。うん、それをまあ 2,3 年以内、できれば 1,2 年以内で、差異が作れたらいいかなと。それまでちょっとあの業界をよく見たりとか、いろんな人をこう体験したりとか、ちょっと修行かな。
そもそもその質問がある人とない人の差だけで差異だから。
なるほど。
うん、あとの人はただ真似るだけじゃないですか。
そうですね。
だから差異ができなかったとしても、そのプロセス自体がもう差異だっていうのが今の話なんですよ。
うん、
やり方で多分ずっと差異はないかしら、差異はないかしらって3年やり続けてたら、
なるほど、
どこに差異があるかはっきり分かんないんだけど、その思考を変える全てが差異と、
うん、
なんか誰も真似ができなくな
って。あ、そういえばね、あの私と同じ先生から学べば私と同じものができるんですよ今ね。でその人たちのホームページ見たら、先生のホームページ丸写しなのね。で私だけが違う説明をしている、やってるのね。それはあの戦略とかマーケティングとか文章とか、そういう勉強他の人全くしてない。
それは普通しなさそうな気がしますよ、スピの人が。
しないんですかね。
しないと思う。
いや、でも最近ね、スピの人がマーケティングに入ってるんですよ。
今度あの僕があの受けるかどうかは別なんですけど、うん、あのチャオの真似をしてこの紹介料で紹介してもらおうかと思ってるんですよ。
なるほど。
あの
ここ奥の院、
奥の院じゃない、フロントでお願いします。
そうですよね。ここにレバレッジかけられてもね。
ここにです。あの政党の方に、
あ、じゃあユーポートに送り込んだら、
そう、30%とかね。そういうあのスピの方もあの送り込んでいただいて、でもフロントで答えするかもしれない。違う、あの福本さんのお客さんだったらいいと思うんですけど、多分そうじゃないところってなってもらって、
何でもいいわけじゃないかな。
聞いた話ですけど、スピ系ってその不況、世の中が不景気になると需要が伸びるっていうのは本当ですか？
不安度が高まるから、多分
かもしれないね。あの、まあ、神様にすがりたいみたい
な
ところが出るんじゃないかな。あと今あのほらコンサルの人がスピ系に随分入ってきてるのよ。
普通に言葉使うようになりましたよね。
うん、結構あの、何人も見るのね。
だって今日僕も
これ2020年からずっとスピ系になるからいっぱい需要はうなぎ上りとか。
これをダイヤモンド社が出してるっていうことに僕は、
あ、怖い
な。うん、
ダイモン社って割とこういうの出さない、
ビジネス硬い系なイメージですよね。
だからよっぽどこれ読み込んで よっしゃうちで行こうって思ったんだと僕は思ったんですよ。
売れると思ったんやな。
だから、うん、実際にでビジネスにちょっとこう寄った子を編集してるから、
うん、多い最近そういう本が、
うん、だから
コンサルもコンサルってどういうコンサル一般的にコンサルタントです
か、うん、そうそうそう君を幸せにする会社天野さんの
ち
ょっとしたでしょ、
あ
の人もスピケだし、
まあね、うん、あの人は変わってるな、会計
スピも広いけど、うん、
あ、草間の秀太郎さん、天野忠幸さん、会計士、
会計士さんね、うんうん、結構スピケの友人がそこで学んでたりしてる、
うん、でもさっき会計士でヨガ教室とかやっちゃう人ですからね、
大変なその、なんだっけスカイプとかいうのも、もう絶対抜けない離脱が起こらないようななんか仕組みとしてやれたら LTV 的には合うかもしれないってことですよね、
う
ん、
そうそうそう全額前払いでちょっと安くしてね、うん、今の人たちはね、まあ離脱が起きてもいいと思うんだけど、うん
そのもう今もう一回整理するとだからその発想があるかどうかが多分もうスタート時点として最大だと思うんですよね、うん、でそれを積み重ねていったら、これでも取り上げてたんですけどビジュナリーカンパニーの話でエクセレントじゃなくてそのビジュナリーの会社は、決起集会もなければ、偉大なる転換点もなければあれもないこれもない何にもないと気がついたらそうなってた、うん、なのでやっぱその差異がないか差異はないかっていう3年間がでかいんだろうと思いますよねというのが、そうですね。で今日そこにその加味したのがプラス環境っていう差異を作る時の見方ですよね。世の中という環境が、そうなってるんだみたいな。今の話ボケ丸さんの話聞いてそういえばそうだなと思って例えばバシャールとか、確か発光年を見るとプラザボーイとかバブルに行く確か手前だったしそれからシャール2000って出したのだからバブル景気が終わった後だよなみたいな、うんまあ、そういう世の中のニーズでそういえば出てきたんだなみたいな。
景気がいい時はとにかく稼ごう楽しもう
逆に儲かんなかったんじゃないですか景気がいい時スピ系に行かなくて人が不安解決の手段としてスピ系という手段がなかったあまり求められなかったんじゃないですかね。それより金儲け行こうっていう、今スピケが解決策として上がってきてる、
はい、僕も投入したくなってきました。
地に足つけた
スピケと元先生意識も
投入したくなるまたちゃうからもう鉄椎がこのバカ者みたいな
元福岡さんとか人生かけてスピやってますからね、
ね、う
ん、その人がスピやってることに対しては全然、はい、まあそれはそうだろうとそこをやった方がいいと星田さんがやると、ね、
お前何あのブレてんだよダメだ病気が
ということで、まあ、今のでこのこういうポジショニングの話もしたので今日の伝えたかったのがここなんですよね。でそれが何か進行動態聞いたけどそれが何かでいつもチャオに突っ込みたいけど突っ込めずにこう黙って帰ってくるとそんな話がいっぱいあるわけですよそれこそ、はい、でも、結構つながってるよねって話をチャオ自身は分かってるから喋ってるわけだし、うん、っていうのがこの、まあ、翻訳教室みたいなもんですかね、
うん、翻訳